FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン藤枝ゴルフクラブの協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事、文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺う、そんな番組です。今日のゲストは静岡呉服町名店街の理事長でアイラブ静岡協議会の会長でもいらっしゃいます森圭一さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
森さんは言ってみたらもうこの静岡のお町の生き字引のような方ですね。
いや、そんなことはないんですけどね
もう生まれてからずっとこの地を見て育って、はい、 そして活動、
はい、
これはなかなかそんなにいらっしゃらないことではないですか。
まあそういうふうに意識したことはないんですけれども、たまたま呉服町に生まれましたし、店もありましたし、結婚して住まいも呉服町ですし、今も呉服町に住んでますんで、うん、一応町の変遷みたいなものはこう実感として感じているような人生を送っています。
聞けば何でも知ってらっしゃるんじゃないかと。
そんなことはないんですけど
思いますけど、はい、で実はその他にもですね、はい、そのお町で使えます株式会社日鮮連のカードというのがありますけど、はいはいはい、その日鮮連の静岡社長でもいらっしゃいますし、はい、協同組合の静岡専門展開の理事長と、はい、いろんな角度からもご存知ってことですよね、はい、
そうですね。まあ、たまたまそういう商業者の団体ですとかね、そういうことで、まあ、年齢がそういうふうな年齢になってきたのでまあ一応今バトンタッチということでお引き受けしているということです。
よく言われているようにこの静岡のお町自体の歴史というのがもう江戸幕府からでしょ、
はいはいはい、そうですね。
長いですもんね。
そうですね。呉服町でもですね、一番古いのが確か伏見屋さんだと思いますけれども、徳川家康公がこちらに入府された時に伏見から来られたというふうに、まあ聞きかじりですけど聞いておりますので、400年を超える歴史が終わりになると、うん、その他にも300年を超えるお店とかですね、200年を超えるお店とかですね、たくさんございますので、うん、そういった意味では本当に歴史のある町だと思っております。
そうですね、はいはい、もう100年200年は当たり前と。
そうですね、
はい、もう2代目3代目くらいじゃ若い若いってことですね。
そうですね。
そういう中で小さい頃から、はい、住んでいらして、ご自身には、はい、この静岡という町はどんな風に見えてらっしゃいました。
はい、今までもそうだったんですけれども、静岡人というのはですね、割とそのおとなしいというか謙虚というか、あまりにもいろいろ恵まれているというふうに言われておりますけれども、はい、そういった意味で改めて自分の町をですね、いい町だとかですね、好きだとかですね、なんか自慢するとかそういうところがない人たちが多いなというふうに思ってましたので、はい、呉服町にいる方たちも自分たちがまあ外から見ると静岡県の真ん中の一番のメイン商店街ということがありますけれども、そこにいる人間はそういう自覚がなくてですね、お客さんがたくさん来ていただいてありがたいなということで、商売を続けているということですし、ご商売をやめられたところもですね、はい、空き店舗になるんじゃなくて、また新しい方がですね、呉服町でぜひ店をやりたいという方が来ていただきますので、そういうことではこうなんていうかな、あまりアピールできていないなというのが原点にありました
あまりね、外に向かって、はい、こんなに素晴らしいですよ、こんなところがありますよというふうには言わなかったという時代が長いわけですね。
そうですね。先日もですね、専門展開の全国に組織があるんですけれども、そこで実は80年経ってるんですよ、専門展開。80年前に全国の専門展開を立ち上げた、全国で8つの会のうちの1つが静岡だと。
もうじゃあ一番最初からの。
そうなんですよね。私もそういう時間がなかったんですけれども、そういった意味ではやっぱり先輩もですね、そういった意味で意気に感じて、全国のそういう商店街をっていうか専門店を、リードしていったというふうに聞いておりますけど、
でそういうベースの中にあって森さんはその名店街の理事長、
はい、
呉服町名店街の理事長でもあり、はい、あのお話ししましたように静岡専門店街の理事長でもありまして、はい、これどんな活動を普段なさるんですか？
あの呉服町名店街の おられる あのお店がですね繁盛される、
うん、
お客さんがたくさん来ていただけるというのが一義的にございます。そこでやっぱり ご商売を成功していただきたいと、それと同時にですねお客様にも最大限の満足をしていただけるという意味では、うん、あのハードの整備だとかですね、
あそっか、あの街並みの整備ってことですね。
それからあのイベントをしてですね、うん、あそこに行ったら何か楽しいことをやってるんじゃないかというようなイベントをしたりですねいうようなことでやっております。うん、今は郊外の大型店あの大型のショッピングセンターとかですねいうようなところがどんどんできてまして、それに比例してですね私いろんなあの街をですね趣味と実益を兼ねて回ってるんですけれども、まあ、いわゆる県庁所在地とかですね、はい、結構有名な街がですね行ってみると大変その空洞化してですね寂しい街並みになっているいうようなことをここ20年前ぐらいから感じておりましたので、うん、私もですねそういうところにお店を出してたんですけれども、
うんうん、
そういうところはですねどうしてもある程度の坪効率だとかですね売れ筋の商品を置くとかですね、
うん、
いうようなことを考えがちですね、やっぱり効率第一主義だったんですよ。でそういうところに対抗するためには商店街としての魅力がどういうところにあるのかということで考えまして、うん、一点一品運動というものを始めました。
一つのお店でこの、はい、目立つ一品いい方の一品ですよね。
優れものの一品ですね、はいはい、それはですね、うん、いろんなお店がショッピングセンターにもう入るんですけれども呉服町に来ていただいて初めてそういうちょっと得難い商品があるとか、うん、オリジナル商品がお買い上げできるというようなことを含めてですね、それから意識として効率大一辺倒のお店に比べてやっぱ呉服町に行くとやっぱプロの販売員がお客様にアドバイスをしながら、うん、あの販売するという意味で一点一品一サービスって、
うん、
その後につくんですけれども、そういうようなことを目指した方がいいんじゃないかなということをやっております。
うん、ふっと気づきましたら PR ベタだっておっしゃってましたけど、
はい、
静岡呉服町名店街ですから、
はい、
名乗ってますからね、
はいはい、そうですね
名店らしくやってらっしゃるわけですね皆さん ねでもう一つ思い出しましたけど、その街の中のお店で小さいワークショップをいろいろやるような企画もしてらっしゃいますよね。はいはいはい
は
い、
それとあの同じような考え方で、
うん、
あのお町ゼミナールというものを始めました。はい、あのやっぱりお店が何を考えてこういうものをこういうことを考えて お客様にサービス商品を提供 されているかということをお客様のと一緒になってですね参加していただきたいという思いを込めてですねお待ちゼミナールというのをやっております。あの非常に限られたあの人数の方にお招きしてやっておりますので、毎回ですねあの締め切り受付の締め切りがスタートしたと同時にですね、人気のあるお店は5分ぐらいで
うわ いっぱい
になってしまって大変失礼だと思ってるんですけどもあのそういうこともやっております。
うん、
それからあの子供の日にはですね、将来のやっぱり呉服町のお客様を呉服町に好きになっていただこうということで子供ゼミナールというのもやっておりまして、うん、あの子供さんが参加してですねそのお店のですね一緒に販売員としてやっていただくとかですね、うん、子供さんに知識を植え付けるとかですねいうような活動も始めておりまして、うん、根底に流れているのはいかに効率第一遍主義のショッピングセンターに比べて呉服町にあるお店がそこが深くてですね、
うん、
あそこに行かなければという思いをお客様に伝えたいというような活動が主にやっております。
うん、お店の数も相当あるんじゃないですか。
あのでもあの実際に呉服町名店街に加入されている方は90店舗ですか今、
はい、
あのですから大きなショッピングセンターに比べると比較的こじんまりしておりますけれども、まあ、それで頑張ってやっております。
うん、
はい、
でやってらっしゃる企画が、
はい、
言ってみたら非常にあの皆さん市民の皆さんに受け入れられるとても当たっている企画だというふうに思うんですけど、
はい、あそうですか、ありがとうございます。まあ、我々のそういう思いがですね伝わってですねお客様に喜んでいただければ本当に良かったなというふうに思います。
で一方もう一つ、はい、さらに 大きくくくりを作りまして、はい、アイラブ静岡協議会の会長、ね、
はいはい、
こちらについても少々ご紹介いただけますか。
はい、よく話を引き出していただきましたアイラブ静岡協議会の設立はまだ非常に若いんですけれども、今年で6年目になります。私どもは商店街目線でいろいろ活動しておりましたけれども、まあ、いろんなこういう街ですからやっぱり仲間がいろいろおります。そこでいろいろ出ていただいてお話になっていただいて、皆さんもやっぱり全国のそういう中心市街地が疲弊しているという話も聞いておりました、うん、で静岡はですね最近の流行り言葉でコンパクトシティと、
うん、
少子高齢化とかいろいろ政治家の方がおっしゃいますけれども、我々はそういうそこまで自覚はないんですけれども、よく考えてみますと駅からですね、大型店が松坂屋さん、
うん、
それからパルコさん、もちろんパルシさん、それからセノバさん、伊勢丹さんというふうにありまして、その間をですね商店街がモールとしてつながっているという意味では、これをその大型のショッピングモールと比較しますとですね、相当規模の大きな、先ほど極小は90店舗って言いましたけれども、はい、中央商店街という目線で言うと300店舗あります。で百貨店さんとかターミナルのビルを合わせますと相当数の
お店
がございますので、そうですね、うん、そこはですね静岡ももともとお町というふうに言われていたようです。私たちが言うのは口はばったいんですけれども、やっぱりお町に来られる方は、うん、なんか、一つのそのプライドとかいうか特別なところに行くという思いを持って、うん、お待ちというふうにこの辺では言っていただいているそうで、おしゃれをして映画を見たり食事をしたりですね、買い物をしたりと、
デートをしたり、
そうですねですからそういうものを大切にしようと、そのためにはですねそこの地域にあるやっぱり大型店商店街、もがやっぱり一緒になって活動を したい、うん、でそれに対して静岡市民であるですね多くの企業の方、個人の方、それからもちろん行政の方、会議所の方、町づくり公社の方ですとか、いろんな方にもそういう思いを持たれている方がその旗の下に集まっていただきまして、大変嬉しいなというふうに思って、私はおみこしの上に乗っかってるだけですけれども、いやいやすごく楽しく活動させていただいております。
これプレミアムフライデーが始まります時も、はい、このアイラブ静岡協議会があるがゆえに、はい、静岡市は全国のプレミアムフライデーのモデル都市に選ばれたわけですけど、はい、考えてみたらそれも森さんたちのご努力のおかげかなというふうに思ってますが、手応えとしては何か感じてらっしゃいます？
プレミアムフライデーそのものもですね、最初からモデル地区というふうなことじゃなくてですね、たまたま商店街を通じて通産局の方にお話がございまして、また並行して瀬田さんの会長さんが経団連の副会長さんがされてて、そちらの方からもお話があって、こういうお話があるけれどもどうかということで皆さんにお諮りしたところ賛同いただきまして、プレミアムフライデーは見方が2つございまして、
はい、
1つはですね、受け入れ側のいわゆる商店街とか大型店から消費を喚起するという意味もございますけれども、ある意味ではですね反面からすると働き方改革というのがございまして、はい、やっぱり1ヶ月のうち のプレミアムな金曜日には残業もしないで、みんなで楽しい豊かな時間を過ごそうよという両面 の方がいらっしゃいましたので、皆さんですぐにこうやろうやろうよというふうなことになりまして、おかげさまでまだ1年経っておりませんけれども、全国から注目されるような形 の活動が今できつつあるというふうに思っています。
そうですね、はい、新たな静岡の商店街の取り組みというのがまさしくひょっとしたら日本の未来の商店街の取り組みのモデルになっていくのかもしれない、はい、というところまで伺ってまいりました、
はい、
大変な要職についてくださっている森さん、どんなふうにそれじゃお町で育ってきたのかというあたりも含めてこの後伺わせてください。はい、FM ハイ日曜サロン、今日は静岡呉服町名店街理事長でアイラブ静岡協議会会長の森圭一さんをお迎えしています。森さん、お話しいただいたように、実は全国の商店街も主要なところほとんど歩いてらっしゃる。
あ、そうですね。
静岡ってそんな目から見ると、はい、今どんな現状だと思ってらっしゃいます？
静岡の街はですね、なかなか自分で言うのもなんですけれども、今まで歩いた中でですね、まあ、六大都市圏は別ですけれども、はい、地方で言うとですね、まあ、仙台と広島にはちょっと負けてるかなというレベルで、なかなかいいところに行ってるなというふうに思っています。ただ私のですね、子供の時代から比べると、やっぱりその頃の方がずっと賑やかだったなというふうには思っています。
昭和何十年代になりますか？
私昭和23年生まれなんです、はい、で、そうですね、その頃はですね、まだ映画が全盛の時代でしたので、土曜日になると親がですね、映画に連れて行ってもらいました、で当時はチャンバラの映画だったとかですね、いろいろ東映、東宝、日活、松竹、全部映画館がありましたので、もう楽しみに行っておりましたしその後でですね、映画を出てくるとですね、七軒茶の界隈にですね、アイスクリーム屋さんがあったり、ソフトクリームが初めて出たりですね、それからホットケーキっていうものが初めて出たりですね、ショートケーキも生クリームのショートケーキってなかったんですよね。
あ、バタークリームだった。
バタークリーム、ショートケーキはこんな美味しいものがあるのかというものがあったりですね、そういうものをこう帰りがけにちょこっと食べたりですね、なかなか楽しかったですね。もう映画は立ち見ですから。
あ、いっぱいで座れないってことですか？
そうです。
うわ、それとも同じ金額？
いや、金額は親が払いましたから私は知りません。
どうなんでしょうね、はい、あ、それはキラキラした思い出ですね。
そうですね、テレビはちょうどスクランブルの交差点のところに、はい、牧松さんという電気屋さんがありまして、
以前、ね、
そこに街頭テレビという、はい、いうのがありましたもんですから、
あそこにあったんですか？
はい、ですから大相撲とですね、千秋楽なんかはもうあそこが黒山の人だかりでですね、はい、すごかったですね。
じゃ、とにかく皆さんはやはりもうお待ちへと出てこられてたんですね。
だと思いますね、はい。
じゃあ、 あの通りなんか今もね、はい、歩行者天国になりますと非常に賑やかに人通りがありますけれど、はいはいはい、常にそんな感じですか？
いや、もうだからその当時は子供心にですね、街を歩く時にはスリが出るとか、親に脅かされたらもんですからね、もうポケットに押さえながらですね、歩くぐらい、まあ、子供ですから周りがみんな大人ですから、はい、そのくらい賑やかだったっていう記憶が、特にいろいろイベントがありましてね、この辺でいう、まあ、おいべさんっていうんですけども、恵比寿湖なんかもですね、ものすごく賑やかな思い出がありますね。
その全くお町の中に生まれ育ちますと、私たちが、はい、晴れの日にお出かけするのとまたちょっと違う感じでお過ごしだったんじゃないかと思うんですけど、
は
い
は
い、
あ、そうですか。まあ中で育ってますんで、それこそ遊び場はですね、周りに遊ぶところがなかったもんですから、はい、学校の帰りにですね、その当時の田中屋さん、とかですね、
今の静岡伊勢丹、
はい、そうですね、はい、あそこに初めてエスカレーターができた時ですね、初めてできた時は1階から2階までのエスカレーターしかなかったんです。
あ、上りの。そうなんですか。
もうそれがもう珍しくて、もうぐるぐるぐるぐるですねやったりですね、本当に子供の頃はデパートさんでもクーラーがなくて、氷の柱のが真ん中に立ってまして、それに近づいたりですね、もうエアコンができた時は、できた時は学校の帰りに伊勢里の前でこうやって涼しくていいなとそんなようなこと
エアコンに当たりに行ったり、
お町の子供はそんなようなことをしましたね。
なるほど、そうやって一緒に育ってきてるんですから、町への愛直はひとしおですね。
そうですね、
それがやはり東京に大学は行ってらっしゃいましたけど、はいはいはい、もう戻ろうってことはずっとお考えだった？
その当時はですね、まあ私の世代の人間はですね、どうしてもやっぱり親が家業をやっておりますと、なんか長男はですね、家業を継ぐもんだというのがもう子供の頃からなんかこう頭の中に当たり前になっておりますので、私はまあ、いろいろ運動をやってましたんで、
はい、何をやってらっしゃ
る？バスケットボールやってます。で、夢中になる方だもんですから、やってる時はですね、大学卒業したら体育大学にもう一回入り直して、
すごい、
バスケットボールの
本格的に
コーチになろうかなとですね、思ったりですね、でそれでも自分が商売やってるから、 まあなんか、ただデパートに行くのも面白くないから、まあ、商社だったら親もあの商売あれだからっていうんで商社にあの行ったんですけれども、またそこの仕事も面白くてですね、その当時本当に高度経済成長の入り口ですから、で日本からあの輸出をどんどんするんですね、世界に羽ばたいてるから、あのままいたら俺はあの日本を背負って立つ、あの、トレーディングになるんじゃないかなってそこまでは思ったんですけど、でもこのままいると面白くて帰れないやと思って、涙を飲んで、
なるほど、
静岡に来ました。
時代なんですね。
そうですね。
そして戻ってきた静岡はどんな風に見えましたか？
はい、静岡の街はですね、東京から来ると本当にあの歩いてる人の歩く速度もですね、
よく言いますね、それはね、はい、
まあ、大学時代も静岡に帰ってくるとそう思ったんですけれども、それはそれですごくこうあったかくて、いいなということと、もう一つはですね、人間関係がとてもその良くてですね、あの東京だとやっぱり一人で繁華街に出てもですね、ほとんど知ってる人に会わないけれども、静岡を歩いているとおい森とかですね、いうような形があったりですね、いろんな、また静岡に、まあ、銀行にいたり放送局にいたり新聞にいたりですね、デパートに勤めてたり友達が大勢いますんで、はい、そういった意味の横のつながりとか人間関係はすごくいいなというふうに思いましたし、刺激になりました。
で森さんご自身実は、読書家でもいらっしゃいまして、時代小説も好きということなんですが、あのお住まいになっているのはすでにね、呉服町というその江戸時代からつながっている名前のままであるなんていうことも、お友達とこう住所交換したりするときに割と話題になるんじゃないですか？
は
い、
あのですね、あの自分では意識してなかったんですけれども、あの大学の時もですね、住所を書くとですね、呉服町いい名前だな、要は静岡にはそういう意味では両替町っていう町もあるし公園町もあるし、ごく我々は自然だと思ってたんですけれども、そういった意味でああそうなんだというような自覚はその当時からありましたね。
これはものすごく実は大きな売りなんですよ ね、
そう
ですね、きっとね、私たちいるからこそ気がつかなくなってしまっている宝がありますね。じゃあその宝の街で今後どんな風にお考えか、この後伺わせてください。
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡呉服町名店街理事長でアイラブ静岡協議会の会長森圭一さんにお話を伺ってきました。森さん残り少なくなってきましたが、この頃なんか静岡のお町って仕掛けがすごく多くなってきている印象があるんですけど、静岡のお町の将来性、今後考えてらっしゃること、あるいは市民の皆さんに伝えたいことありましたらお話しください。
あの特にですね、アイラブ静岡の協議会の会長を引き受けしてからですね、あの強く感じておるんですけれども、やっぱり静岡 の、 あのお町だけじゃなくてですね、静岡にお住まいの方がとても静岡のことが好きで、そういう活動をですね積極的に自分たちも参加したいという方が大変多くてですね、当初のあの目論見よりもですね、ずっとずっといろんな活動が膨らんできています。
市民団体がね、一緒にやりたいと、ね、お町のことやりたいと、
顕著なのはですね、あの一つはですね、あの静岡の町には学生さん少ないなというような話があったんですけれども、今年に入りまして静岡大学さん、それから英和大学さん、常葉大学さん、それから、県立大学さん、とですね協定を結びまして、学生さんにもこのアイラブ静岡の活動に参加していただいて、企業側もそれに参加して、その学生さんたちにあのアイラブ静岡の気持ちを持っていただいて、静岡の企業に就職して、家庭を持って子供を育てていただきたいという思いにもつながっていくかなというふうに思いますし、それから静岡にはあの全国にですね、外国から観光客が2000万人超えてるというふうに言われてるんですけれども、それのその割には少ないなというふうなことでですね、インバウンド部会というものも立ち上がりまして、一生懸命やっておりますし、 今年、静岡の街中にですね、全体にストリート Wi-Fi、ストリートのフリー Wi-Fi を、うん、設置しようということで話がまとまりまして、今一生懸命
これがあるとないとかなり違うみたいですね。
と思いますね。うん、でただ Wi-Fi を設置するだけじゃなくて、そこからですね、お街の情報を発信するよということで、うん、静岡お街ナビというものも今構築しております。うん、それからもちろん12月のですね、賑やかなサンタパレード、
はい、
今年は1000人を超える、方たちに、サンタクロースになっていただいて、やっていただきますし、お待ちでアイススケ、はい、スケート、今年はですね、また一歩進みまして、今まではプラスチックのスケートリンクだったのも、はい、本当の氷のアイススケートを、体験していただいて、
どうなるでしょうい
うふうに考えておりますし、もう話がどんどんどんどん進んでいきます。アーバー通りのイルミネーションもですね、さらにパワーアップして市民の皆さんに喜んでいただけるような企画もやっておりますので、本当に基本をですね、一番最初に申し上げましたけど、静岡に帰ってきて思ったことは、人と人とのつながりがですね、すごく温かくて親密で、何かやろうと言った時にね、あいつが言うんだったらやろうかとかですね、そういう団体になりつつあるんです。うんうん、ですからどんどんどん輪が広がって、嬉しい悲鳴ですけれども、うん、もっともっと進んでいくんじゃないかと、アピールが足りないということで、我々静岡のことが本当に、知らないんで、駿府96課長のことも今勉強して一緒に歩こうとですね、いろいろやっておりますので、これからがすごく楽しみです。
静岡のいい面のおだっくいが出てきたような気がしますね。
そうですね、
一緒に市民と一緒にお町がこれからさらに賑やかくなりそうです。今日は多岐にわたるお話どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
静岡学長名店街理事長でアイラブ静岡協議会会長の森圭一さんでした。 FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン藤枝ゴルフクラブの協賛でお送りしました。